ようございます。聖書と福音の時間です。寒さの厳しいこの季節、どうしても体が硬くなってしまいます。そんな時、少しの段差でつまずいて思わぬ怪我をすることがあります。気をつけたいものです。同じように心もこの世の冷たさに硬くなり、トラブルを生むことがあります。私たちは身も心も温められる必要があるのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。世界で一番最初に宇宙飛行した人物はソ連のユーリー・ガガーリンです。彼は人類初の有人宇宙ロケットボストーク1号に乗って地球を外から見た最初の人です。ところで、この宇宙飛行士に選ばれるためには何重にもわたるテストがあったんです。その中で最終的にガガーリンとチトフという人物が残ったんです。そして選考スタッフたちはチトフにしようとしました。というのは、彼の方がガガーリンよりも体重が2キロ少なかったんですね。1グラムでも軽くしたいと考えていたスタッフがチトフを選んだのは当然のことでした。しかし、最高責任者のコロリョフ博士は、だったら荷物を2キロ下ろせ、最初の乗員はガガーリンだと言って譲らなかったのです。理由は一つ、彼は笑顔がとてもいい。最終選考まで残った二人は、どちらも能力において差がありません。同じ能力だったら体重差で決めようとしたスタッフに対し、博士は笑顔を決め手にしたんですね。なぜでしょうか？笑顔がいい人は精神的に安定しているからです。宇宙空間では何が起こるかわかりません。万一のトラブルの時、一番大切なことは、メンタルが安定しているということなんです。少々のことで動揺しない心の持ち主こそは、この大事業にふさわしいとしたんですね。ところで、私たちは宇宙飛行士のような特別のエリートではなくても、いい笑顔になる時があると思います。それは愛されている時です。あるいは希望がある時です。あるいは安心できる時ですね。今日は私たちを愛し、永遠の希望と本物の安全を差し出しておられる神様についてご紹介したいと思います。聖書に次のように書いてあります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。いつものように三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、神とは私たちの作り主であるということです。人間が作った神々ではありません。人間をお作りになった作者、あなたの魂の親、この世界の第一原者、この創造主のことを聖書は神と呼んでいるのです。ところで、最先端の戦闘機、最先端のエコカー、最先端の高速列車のデザインって、どこの国のどこのメーカーが作ってもよく似てるんですね。合理性をとことん追求していくと、同じ形に収束されていくとも言えるんですが、しかし実際のところ、それとともに技術的にリードしている先発メーカーの製品を後発メーカーが徹底的に分析して物真似ているという面があるんです。というのは、最先端のメーカーの作品には知恵やアイデアがぎっしり詰まってるからです。それで分析してみることで、その知恵を盗み出すことができるんです。先日、日東電工という会社が ヤモリテープを開発したという記事を読みました。粘着剤を一切使わずに付けたり外したりすることができる魔法のテープです。しかも粘着力が抜群に強いのに簡単に剥がすこともできるんですね。一体どのようにしてこんな便利なものを開発することができたんでしょう。ズバリヤモリの足の裏をモノマネたというのです。ヤモリは天井をスタスタ裏側から歩くことできます。片足だけで全体重を支えることもできます。しかも粘着剤は一切使えません。このヤモリの足の裏に生えている産毛が200ナノメートルの大きさなんです。非常に細かいために物理世界に働くファンデルワールス力を使って脱着が自由自在にできるというのです。このヤモリの産毛の構造を工業的にモノマネたものがヤモリテープなんです。これは後発メーカーが先発メーカーの作品をモノマネて知恵を拝借するのに似てると思います。ところで、モノマネたくなるような作品には先行メーカーという作者がいます。とするならば、人間がモノマネるこの自然界という作品には、当然作者がいるということになるのではありませんか？このすべての自然界、命あるものを作られた作者がおられるのです。その方を聖書は創造主と語るのです。この方は、ヤモリにも勝るあなたを素敵に、価値あるものとして作ってくださったあなたの魂の親なんです。第二に、私たちは誰もが救済を必要としている罪人であるということです。ところで、罪とは何でしょう？自分の作り主を忘れ、神から離れて生きることです。私は先日、高速道路を車で走っていたとき、驚くべきものが目に入って、急ブレーキをかけてしまいました。真っ赤に血で染まった人間の腕が横たわっているように見えたんですね。しかし、よくよく見ると、赤いゴム手袋でした。しばらく胸がドキドキして止まられませんでした。とてもグロテスクなものに見えたからです。人間の腕って、体につながっている時には実に美しい、芸術品のように見えますね。鍛え上げられたボクサーの体は何とも美しく、また頼もしいものです。ところがそれが本体から切り離されるや否や、それは美しいものではなく、グロテスクなもの、異様なものに見えるのです。神と調和し、神と共に生きるように設計された人間は、神と共に歩むときに、美しい姿です。しかし神から離れて生きる姿は、実は神の目に異様なものなのです。それは体から離れた腕が勝手に動いたり活動したりするような光景です。そしてやがて体から切り取られた体の部分は腐って死に絶えていきます。それと同じように、神から離れた人間はいつまでも生きることはできません。最後は死ぬのです。そして人間は死んで終わりではありません。死後に永遠の裁きが待ち構えているのです。裁きとは神のない世界に落ちていくことです。しかし第三に、神は私たちを愛するあまりご自分の一人子イエス・キリストを使わせてくださいました。そして私たちの罪をキリストにおいて償わせてくださったと語るのです。この番組のタイトルは聖書と福音と言います。聖書と宗教、聖書とキリスト教ではありません。聖書と福音なのです。では宗教と福音は何が違うんでしょう？どこが違うんでしょう？宗教とは永遠の命を得るために人がしなければならないことを教える教えのことなのです。しかし福音とは、あなたが罪許され、天国に行くために神があなたに代わってしてくださったことを伝える事実に関するニュースなんです。あなたの罪の許しは神がキリストにおいて 全部してくださいました。もう終わってるんです。あとはあなたがこの福音を受け入れるだけでよいのです。どうぞ神がキリストにおいて完成してくださったこの救いを今心の中に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。